ですか、東京は雪は。
雪は降ってないですよ、別に。
あれなんか降ってなかったでしたっけ。
いや、なんか、この前、先週の月曜の夜に、ちょこっと降っただけですね、
はい。あ、そんな程度でしたか。
うん、本当に朝軽く積もっただけですよ。
へえ、結構心配してたんですけどね。
なんか、でも、まあ別に、私あの、雪降ったら働かないって決めてる人間なんで。昔、雪でこけて、
はい、
で、その時に股関節ちょっとやっちゃいまして、たまに今でも整体行くんですけど、痛いから。
あ、それ、ガチなやつですか？
ガチのやつですね。
マジですか？
正直そんな痛くないんですけど、で、そこの先生に雪の日はあんまり出歩くなって言われたのをいいことに。
ああ。
僕はあの雪の日ちょっと NG なんですよってあの方々に言いまくってるんで。
あ、ああ、でもそれちゃんと言ってんならいいんじゃないですかね。
だから、積もらなかったのは僕は本当にがっかりでしたね。
ああ、まあ、なんか一番最初、なんか僕の、高校生の時の、スタンスと同じなのかなと思ったけど、ちょっと違いますね。
何ですかそれ。
僕は高校の時、雨降ったら学校行かないって決めてたんで。
ああ、まあでも、まあまあ、高校だって、なしですけどね。
あの理由は何もなかったんで。
ああ、なんか。
その何かね、なんか事故って、こう、とかそういうのが何もなかったから。
ああ、僕、高校まで歩いて20秒だったんで、さすがにそれは通用しなかったですね。
目の前だったんですね。
目の前で。
へえ。
チャイム鳴ってからダッシュすれば間に合うって距離でしたから。
すごいですね。夢のような立地ですね。
マジで間に合いましたよ。
へえ、じゃあ遅刻なんてしたことないんですか？
いや、それが、まあほら、近いほどよく遅刻するっていうじゃないですか。
ああ。はいはいはいはい。
で、まあよく遅刻してたんですけど、
ああ。
高校の時の担任の、が、まあ車で来てたんですけど、
はい。
で、高校の近くに駐車場を借りてたんですね。
はいはい。
で、駐車場から学校行くまでの道に家があるんですよ。
はいはいはい、なるほど。
だから毎日モーニングコールしてくれました。
先生がですか？
先生が、お前遅刻するから、つって。渡辺、起きてるかって言われて。和歌山先生。
いい関係を築いてましたね。
いい関係ですね。僕その時普通にあれ、加えタバコで出てっても何も言わなかったいい先生でした。それは学校外の話ですから、先生も取締りの対象外ですからね。
あ、はいはいはいはいはい。
何にも言ってこなかったですね。
ああ。
学校に持ってくるなよって言ってました。
まあ学校に持ってったらね、やっぱ、処罰の対象になっちゃいますからね。
定額ですからね。
ああ、うん。そっか、まあね、その、学生時代っていうのはまあ、若かったですからね。
そうですね。高校は僕は、部活ずっとやってたんで。
ああ、はいはいはい。
はい。吹奏楽部だったんですけど。吹奏楽部、
はい。
むちゃくちゃ厳しかったんですよ。
マジですか？
むちゃくちゃ、うちの高校、野球強かったんですね。
ええ、ええ。
で、普通に甲子園とかもたまに出てたんですよ。
あ、すごいですね。
そう。でもそこより厳しい謎の文化部っていう。
へぇ、吹奏楽部も結構そういう優秀な部だったとか。
正直、
う
ん、野球部より優秀でした。
ああ、じゃあ全国的に結構
もう全国大会で金賞取って当たり前みたいな高校だったんですよ。
あー
で、
うん、
その、毎日、もうそのコンクール近くなってくると、
うん、
本当に夜11時までとか練習するんですよ。
ま、それ許されるんですか？いいんですか？
私立だ、私立なんで、その辺緩いというか、
ほうほうほう。
で、その学校の期待もあるし、
うん、
黙認、学校は黙認で、で、11時ぐらいに帰るから、
はい。
で、その、正門に守衛さんがいるんですね、私立の、
へぇ、すごい。
高校なんで、
はいはい。
あの、守衛に気違い部って言われてました
から。うん、ちょっと気違い字見てますね。
毎日11時ぐらいまで、まあ、そのコンクール近くなるとですけど、
すごい。
それぐらいまでやって、めちゃくちゃ厳しくて、で、前も言ったと思うんですけど、うちバカ男子高校なんで。
あ、そっか、男子校でしたね。
男子校で吹奏楽部って、まあ、珍しいんですけど。
そうですよね。イメージ的には、まあ、女子も混合みたいなイメージ。
そう。まあ、大体普通、共学だったら、女子8割とかなんですよ。
ああ、そうですよね。
共学でも女子9割みたいなのが当たり前のところで、うち男子校で男しかいない。
はあ。
ところの私立で、で、経験者ってやっぱ、中学からの経験者とかもちろんいるんですけど、
うん、
その、やっぱりね、うん、少ないんですよ、男って、吹奏楽経験者。だから、ほとんど初心者が入るんですね。
うんうん、
だから、うん、その、めっちゃ鍛えないといけないんですよ。
ああ、必然的にそうなりますね。
だから必然的にそう、アホみたいな練習量。
へぇ
で、カバーみたいなので。
へぇ
で、あ、そういえばノンフィクションってあるじゃないですか。ザ・ノンフィクション。テレビ番組。
あ、はいはいはい、ありますね。
あれ出たことありますもん。
すごい。
うちの、その、吹奏楽部異常に、練習が厳しすぎる吹奏楽部っていうやつね。
本当ですか？
出たことありますよ。
はぁ、あ、
私が1年か2年の時だとどっちか忘れちゃいましたけど。
へぇ
うん。
でもその。
フィクションの。
おぉ、すごいですね。
うん。まだその時、撮影来た時は、
うん、
その、これからこういう番組が始まりますみたいな。
うんうん、
まだね、
うん、
その放送前だったんですよ、その。
はいはいはい。
だから本当に第2回とか3回とかそういう時ですね、放送。
ほ
ー。うん、こんなに、まだやってますよ、確かあれね。わかんないですけど。
ああ、どうなんでしょう。僕もちょっとね、最近疎いんであれですけど。でもすごいですね、
もうわかんないです
けど、テレビの番組が。うん、はー。
それぐらい厳しいとこでしたね。
あーでもその、いわゆる、その、バカ男子学校、バカ高校だったのに、
で、
ね、で、高校からね、その、吹奏楽部をこう、始めるっていう人たちの集まりで、
はい。
よくこう、辞める人とか。
いや、だからもう、地獄ですよ。辞められないんです。辞めるって言うと、
はいはい、
もう全員でそいつん家行くんですよ。普通、
うん、
普通っていうか、その、全国常連校とかになってくると、
うん、
やっぱり部員が150人とか、やっぱ100人超えてくるんですね、当たり前に。
マンモス部になるんですね。
そう。でも、うん、うちその、バカ男子高校だから、
うんうん、
まずいないんですよ、入部するやつが。
そうですね、吹奏楽部だし。
吹奏楽部。で、その、確かもう忘れちゃいましたけど、当時は、うん、その、マックスの人数が50人なんですね。
うん、うんうんうん、そういうもんなんですね。
で、
うん、
でももちろんそれより少なくても45人とかでも多分 OK なんですけど、
うんうん、
一応、体裁上というか、
うんうん
うん、50人で行くのが常識なんですよ。
なるほど。
はっきり言ってもうギリギリなんですよ、人数が50人。
そうですね、うんうん。
その1、2、3年合わせても。
ああ、はいはいはい。
だから一人でも抜けると、
うん。
大変なんですね、うち。
ああ。
そう。それでだからもう絶対、だから150人ぐらい部員がもしいれば、別に辞めたやつ辞めろって感じになるでしょうけど、
うん、
うちは一人がめちゃくちゃ貴重だったんで、
うんうんうん、
楽器上手かろうが下手だろうが、
うんうんうん
うん、そいつん家迎えに行って、
うん、
本当に行きましたよ。だから俺も何度か
無理やり引っ張ってくるんですよね。
無理やり引っ張ったり、
へー、
でも無理やり引っ張ってきても二度とやめないようにまあこれ以上はちょっと言えないですけど、一人先輩で、
うん、
あの千葉に西船橋って駅があるんですけど、
はい、
あの西船橋の線路の上であの正座させられた先輩いましたね。それ今あそうじゃ西船裁判って呼ばれてましたけど。
なんか漫画みたいですね。漫画にできそうですね。
と今思うとちょっと信じられないですけど。
うん。
でもその渦中にいると分かんないんですよね。
ああ。
うん。変な状況だなより辛いが勝つんで。
あ、なるほどね。
で、まあその先生、まあ顧問の先生が、まあその人がまあすごい人っていうか。
はいはいはい。
まあ確かに指導者としては才能あるのは認めるんですけど。
うんうん。
もう毎日殺してやろうと思ってましたから、俺。好きあらば殺してやろう。あの、ガソリンの中に砂糖を混ぜれば途中で高速乗って演奏して死なねえかなとか、いろいろ考えてましたから。
へぇー。いや、すごいですね。
で、もちろん、まあ、本当に、才能のある人はそこからプロになったりした先輩とかも多分いるんですけど、いっぱい。
なんかでもすごいですね。そんな少数精鋭で、全国で、はい、まあ、そうですね。もうトップの吹奏楽部になれて、まあその中からプロまで出るという。
はい、そう。で、その顧問の先生が一回なんか、忘れた頃にいろいろ検索とかした時に、
はい、
いつだか忘れたけど、確かもう10年ぐらい前に癌で亡くなったんですよ、うん、先生が。
ああ、そうなんですか。うん。
そう。それを知ったのが癌で亡くなった2、4年後ぐらいに多分僕なんかで調べて、
うん、
ああ、そうなんだと思ったんですけど、
うん、
まず思ったのが、正直な感想で思ったのが、
うん、
あの、ざまみろって思いましたから
。辛い思い出しかない。
いや、本当に辛かったですね。あの3年間を、例えば2億やるからやり直せってやったら俺絶対断りますもん。
へぇー。
それぐらい辛かったですね。
え、得たものっていうのはあるんですか？
忍耐力ですね。あれより辛い経験がないんで。
あ、そこまで。
夏になると合宿行くんですね、北海道に。
あ、はあ、はあ、はい。
合宿って言っても、うん、その、門別郡っていうところに、合宿行くんですけど、
うん、
合宿会場は廃校なんですよ。
うん、
廃校を、要は周りなんもないから、
うん。うん、
大きい音出し放題だし。
ああ、なるほど。うんうんうん。
あの、お金もめっちゃ安いし。
はいはい。
だから、体育館みたいなところで合奏場って、うん、合奏の練習するんですね。
ほうほうほう。
で、生徒は、あの、うん、教室に布団敷いて寝るんですよ。
あはははは、はいはいはい。
で、それが10日間あるんですけど、
うんうんうん。
一番の理由が、
うん、
あそこだと脱走者が出ないからっていう理由なんですね。もう本当にね、軟禁じゃなくて監禁なんですよ。
へぇー。うん、そ近くのコンビニ。あるんすね。
コンビニまであの、近くのコンビニが歩いて30分かかりましたから。
まあ遠いっすね、また。
うん、だからもう誰も行かなかったですし。
あ、
普通に危ないですけど、だから、なんか道あるんですけど、
うん。
学校の前に、
うん。
2時間に、一台ぐらいしか車が通んないようなところでしたね。
刑務所じゃないですよね。
刑務所、いやもう刑務所の方がいいですよ、まだ多分。
ああ、まあ変わんないですよね。うん。
廃校むっちゃ怖いですし。
ああ、怖いですね。
ただ、いい思い出は、
うん、
その前の道が、
うん、
まあその車なんか夜なんて全然一台も 100% 通らないんで。
はいはいはい。
あの、よくやってた遊びが、あの、全裸でダッシュするっていう、フルチンダッシュっていうのを、それはね、めっちゃ気持ちいいんですよ。
あ、まあ男子校ですしね。うん、
男子校ですから、うん、みんなでフルチンダッシュしに行こうぜって言って、 面白いですよ。光景としては。もう3、40人の男は全裸で道ダッシュしてるて。
ああ、それはいい思い出ですね。
うん、まあ、それぐらいですね。本当にいい思い出
は。いやー、すごい過去をお持ちですね。
そうですね。
いや、そんじょそこらのね、まあ、僕もさっきテレビで、自衛隊のね、
はいはい、
レンジャー部隊の訓練をするっていう、なんか番組やってたんですけど、わー、すごく厳しそうだなーとか思いながら、まあ、過酷だなと思って見てたんですけど、まあ、それに勝るともう劣らない、その、落ち武者さんの吹奏楽部の思い出。まあ、
体力的には別にね、
うん、
別に激しい運動するわけじゃないから、そんなにきつくはないですけど、はいはい、精神的にめっちゃ辛かったですからね。
あでもそれ、やっぱちょっと素朴な疑問なんですけど、やっぱり、はい、そのね、全国でこう優勝する、もう常連、
はいはい、
常連部なわけですから、
はい、
やっぱあれですか、スキル的にもやっぱりみんな、その過酷な練習でもうみるみるスキルが上がってってたんですか？
そうですね、まあもう、
すごいな、それ。
半ば無理やりやらされてる状態ですからね。
無理やりで、そんなすごくなっちゃうんですね。
やっぱり、すごい、時間ってすごいですね。やればできるようになるんですよね。
へぇ
ー。
ああ、でも、ある一つのね、ま、社会主義の成功例というか。
いや、本当に社会主義、もう、下手したら共産主義。
そうですね。
本当、スターリン、レーニンの時代の話ですよ、あれは。で本当によく覚えてるのが、その、一年生で初めて学校行って、
はい。
で、そしたら、その、先輩たちが待ち構えてるんですよ。
待ち構えてる？うん。
一年の教室の前で。吹奏楽部の先輩たちが。で、僕、たまたま目合っちゃって、
はい。
もう、未だによく覚えてますけど、まあ、当時のあだ名ゴッツ先輩っていう人で、まあその通りごっついからゴッツ先輩なんですけど、
はいはい、
その人ヘッドロック一見されて、ちょっとこっち来いって言われて、
はいはいはい、
あ俺とんでもねえ高校入ったなと思って、
うん、
まあ近所だから噂は知ってるんですよ。まあろくでもない高校だってのは。
あはいはい、そうですよね。うん、
そしたら音楽室連れてかれて、とりあえずこの髪かけって言われて。
強制ですか？
強制ですよ。強制です。やりたいなんて一言も言ってないですから。
冗談じゃないんですよね。
冗談じゃないですよ。これもう、リアルドキュメンタリーですよ。
すごいっすね。もう本当漫画の世界ですね。
本当に、だからあの時目さえ合ってなければって思いました。
いや、次ね、なんか、森田正則、その話書けばいいのに。
いや、本当ですよ。
うん、書けますよね。
めっちゃ辛かったですね。でもまあ、唯一、その、全員バカだったんで楽しかったってのはありますけどね。
なるほどね。
まあ、やっぱりね、奴隷だって3ヶ月ぐらいやっぱ慣れますから。
なんか逆名言というか、なんというか、
はい。いやいや、本当そうだと思いますよ。
奴隷も3ヶ月やってれば慣れると。
やっぱり教育ってのは強制をどうしても補うものですからね。
確かにそうですね。
まあ今めちゃくちゃプラスに捉えればですけど、
うん、
めちゃくちゃそこでメンタル鍛えられましたから。
ああまあそうですね。ちょっとやそっとじゃあその経験以上のことはね、まあ、ないでしょうからね。うん。ああ
いろいろやりましたね本当に。
いやちょっとある意味達観しちゃってるところもあるんじゃないですか。その経験が生きてしまって、その
いや絶対あそこはかなりの僕の中ではターニングポイントでしたね。
うん、ですよね。その物事をちょっと達観して見ちゃうような感じになっちゃいますよね。
そうですね。あそこでやっぱり僕はその恥とか全部捨てきれましたからね。
いい経験ですね。
できないっていう言葉を言っちゃいけない部活だったんですよ。
ああ、なんかピンとこないぐらいですもん。
何かをやれって言われたら、できないってことを絶対言っちゃいけないっていうのが起きてで。
やっぱそういう経験って、まあ、わかんないですけど、するとしないじゃやっ ぱ違うのかな、
本当に。それから3年生になれば、
うん、
3年生が王で、
はい、
まあ、2年生が平民で1年生が奴隷みたいなとこだったんですね。
よく耐えれましたね。
いや、めっちゃ辛かったですよ。まあ、3年生はだから楽でして、徐々に楽になっていくんで。
おうおうおう、
だからまあ、そうですね。それが分かってたから、
うんうんうん、
乗り越えられたっていうのもあると思いますね。
あ、学校辞めることか。
ああ、いや、学校、さすがにそこまではいなかったですね。
あ、まあそうですね。まあそこを踏み切るのは、ちょっと、ハードル高いですからね。
うん、でも一人先輩で、
うん、
オーボエって楽器やってる先輩で、
はい、
ちょっと特殊なんですよ、オーボエって。
オーボエ。
珍、ちょっとマイナーな楽器で、でも上手いんですよ、その先輩めっちゃ。
へ
ー。で、ちょっと家庭の事情で学費がちょっと払うの厳しいみたいな状況になっちゃって。
うんうんうん。
やばいってなったんですけど、
うん、
したら顧問の先生が、
うん、
学校に掛け合って、
ええ、
なんとなく払わなくても卒業できましたから
ね。なんすかそれ。
もうやめてほしくないから。
ああ、もうすごい貴重ですからね、吹奏楽部員は。
その、
う
ん、なんかそのクラリネットとか、トランペットみたいなのはいっぱいいるんですよ。
ああ、はあ、
そういうメジャーな楽器は？
あ、はいはい、オーボエは替えが効かないと。
そう、オーボエなんてのは学年に一人いるかいないかっていう超レア楽器なんで。しかも上手かったんですね。結構その先輩が。
結構、うん
うん。僕は個人的にすごい大好きな先輩だったんですけど。
ほうほうほうほう。
面白いから。
うんうんうん。
うん、でも、なぜか卒業できましたからね、先輩。
へ
ぇー。うち学費払ってないと思うんだけどなって言ってましたから。
私立ですよね、結構。
私立です。
結構かかりますよ。
結構高いんですよ。
へぇ
ー。でも、なんか、学校にしても、
うん、
吹奏楽部が、
うん、
なんかの理由で不都合になるっていうのは学校にとっても不都合なんですね。
あ、じゃあまあ、オーボエっていうね、そのレアな、その楽器を、
そうそう、
している、その先輩に投資するだけの価値はあると。
価値はあるっていうことだったんでしょうね。
いや、すごいですね、その話も。ほう。
もうやりたくないですけどね。
ああ、もう、まあそうですね。まあ、ちょっとこう、うん、多分いろんな思いやら何やらが多分あると思いますけど、
うん、
ちょっとすごいでしょうね。想像絶することがちょっといっぱいありそうですけど、
うん、
へえ、ちょっとね、僕はそれに対してのね、なんか高校の思い出、ええ、まあそれに勝る高校の思い出なんて前、はい、一個もないんで、
まあね、でも
嘘つくぐらいしかないですからね。
まあ、じゃあいいです。
嘘ならいくらでも言えますけど。
じゃあ大丈夫です、
ね。まあそうですね、まあそうですね、まあなんていうのかな、無理やりこうね、ひっつけるわけじゃないですけど。人間ブックスも、
ええ、
なんていうのかな、それぐらいの心に残る思い出になればいいなって思いますね。
あ、まあ、無理やりひっつけましたね。そういえば先週僕はミーティング最初出なかったじゃないですか。
ああ、そうですね。なんか最初はちょっと、うん、ええ、僕ちょっと俺いないから。お前部屋の掃除してろって言われましたか、
ね、そう。そのこと言ってましたね。でも僕まあ、その時間を利用してジム行ったりお風呂行ったりしてたんですけど。
あ、有効利用してたんですね。
有効利用してたんですけど、
はいはいはい。よかったです。
なんかほら、でもチャットだけは見れるんですよ。
あ、はいはいはい。そうですね。うん。
あの、ピヨピヨピヨピヨ携帯言ってるんですね。
はいはい。
で、なんかあの、すげえ盛り上がってる感があって。
うんうん。
ぶっちゃけちょっと寂しかったですね。
あ、マジっすか。
ピヨピヨピヨピヨ、うるせえなって思ってて、
はいはい、
あの、人が懸垂してるのに、ピヨピヨって言うもんですから。
ちょっと通知が絶え間なくね。
通知音がね、チャットの鬼のミミオさんがいたから。
あ、そうですね。うんうん。それも、それがでかかったんですけどね。うん。
ニーエブックスのチャットレディミミオがいたんで。
はいはいはい。
チャットレディがすごいなんかピヨピヨピヨピヨ言ってるから。
はい。
で、僕正直、もう11時には家帰ってきて、シャワー浴び終わってて。
はい。
で、まだピヨピヨ言ってるから。一瞬ちょっと入ったんですよ。
あ、そうなんですね。はい、はい。
そう。もう一瞬ですけど、そしたらなんかすげえ人いっぱいいて。
はい、はい、はい。
もう超盛り上がってんじゃんと思って。
うん。
そしたらあの、ミミオさんに見つかって。
ああ、ありましたね、そのくだりは。うん。
おちむちゃさん、こんばんはってチャットで言われて。
はい、はい。
何も言わずに退出してやりました。見つかったと思って。
あれ、おちむちゃさんって、人見知りなんですか、は
い、そうじゃないですけど、
うん、
あの、こっそり入ったつもりが、
あ、は
あ、
はあははあ、
3秒で見つかったんで。
あって思ったんですよね。
あって、ちょっと今入ってくのはちょっと俺恥ずかしいわと思って。
あ、はあはあ、なるほど、なるほど。
うん。
いや、先週はね、まあまあ、たまたまっていうのはありますけどね、正直ね。うん。
うん、なんかすげえ人いっぱいいましたけどね。
なんかいましたね。
珍しくって言っちゃあれですけど。
はいはいはいはい。まあタイミングですけども、うん、そうですね、はい。まあ、まあ僕も助かったっていうのもありますけど。
はいはい。
まあまあまあ。
あと、うん、あの、僕は初顔なんですけど。
はい。
何でしたっけ？あの、花屋さん。
ああ、後期西山さん。
ああ、そう、西山さん。
はいはいはい。
なんか、付け方わからなくてカメラだけ起動してましたけど。うん、会話に混ざるでもなく、ただただ、自撮りを、
そう。
垂れ流すっていう。
あの、自分の、なんでしょうね、あれ。あれ車を運転してる姿を、ずっと見せられるっていうね。あれおもろかったですね、
みんなでドライブしてみたい楽しかったですけど。セブンイレブン寄ってくれてたら本当に寄ってくれて、あ、いい人だと思いました。
あんな使い方あるんですね。
あの人なんですね。あの花屋さん、札幌の花屋さん。
あ、そうです、そうです。絵本も。
絵本も売ってくれてるんですよね、
絵本も売っていただいてるんですよ。そうなんですよ。
ちょっとなんかね、花屋さん、自分でやってるのか。あ、でもそうか、自分でやってなきゃ本なんて置けないか。
あ、そうです、そうです。あの、もう自分で、もうお店作って。
なんか、男で花屋ってちょっと憧れません？
憧れますね。
憧れますよね。その逆にパターンですよね。男でケーキ屋さんみたいな。
いや、本気でやるかっていうと、わかんないですけど。
はいはいはい。
でもやられてるの見ると、うわ、いいなと思いますね。
いいですよ。なんかちょっと。
うん。
軽くずるいというか。
なんかモテそうだし。
そう。あのね。
うん、
顔を見た。まあ、カメラだからわかったんですけど。
はい。
あの顔で、
うん、
花屋、
はい、
あいつモテんなって思いました。俺モテる男嫌いだから。
小木西山さん背大きいですし、
あマジっすか。
はい。
ああ絶対100モテるわあれ。
でめっちゃ面白いんですよあの人。
あでちょっと優しそうな顔してるでしょ。
優しいっすよあの人しかも。
もう
まあ
嫌いだわ。そういうやつ嫌いだわ。
僕も後期西山さん大好きですけど、
はいはい、
嫌いっすね。
なんか何個なんていうか加点対象がすごいいっぱいありますよね。
ああ確かに確かに、
うん、
いやずるいっすね。
あの顔であの風体で背高くて花屋やってて面白いって、もうい
や、
なんでしょうね。
いやー、なんだろうなー、なんか、
なんでしょうね。
なんか僕が思うのが、
うん。
ま、花屋やろうっ ていう、その、感覚がなんで生まれるんだろうっていうところですかね。
はいはい、そうですよね。
そうそうそう。なんかこう、そこが生まれないじゃないですか、普通。
はいはいはいはい。うん、まあ、うん、まあ、俺も、正直考えたことないです、花屋をやろう。
選択肢に出てこないじゃないですか。
そうですね。
この時点でやっぱなんか、なんか違うなっていうところがあって、まあまあ、羨ましさの妬みなんですけど。
そう。なんかせめてや、始めた理由がなんか横島だってほしいっていう。そう、
なんか、なんだろうな、なんか何も浮かばないでほしいというか。なんかもう指示待ち人間とかで会ってくれれば、
いや、でも、そうじゃないでしょ
う。こんなになんか妬まずに済むのにっていうのは正直ありますね。
なんかね、いろいろできそうで。
ええー、しかも努力も惜しまないというか、うん、まあ、いろんな ね、しんどいこととかあったと思うんですけど。
まあ、そりゃそうでしょうね。で
もそれを乗り越える精神力と、まあ、行動力。うん、もう兼ね備えてるっていう。まあ、全部持ってんじゃんっていう。うん、
そう。なんかね。
うん、
なんか、確定申告とかもちゃんとやってそう。
ちゃんとやってるんでしょうね。
うん、なんか、変な節税とかしてなさそうですわ。
本当ですよね。
僕も今年済ませましたけど。
はいはいはいはい。
何度かちょっと怪しい目向けられましたからね。
マジですか。
無理やり押し通しましたけど。
まあ、まあ、まあ、それが普通っていうのもおかしいですけど。
とりあえず、あれですよ。うん、高げたは経費に加えておきました。今年の確定申告に。落ちました。
あ、マジっすか。
落ちました、落ちました。
落ちるもんですね。
本気でやってるんで、って言いましたから。
なるほど、なるほど。気持ちで押し通したんですね。
気持ちで押し通しました。
ああ、なるほどね。
うん、
いや、でもね、そうそうそう、人間ブックスも、まあ、先週はね、先週こそ盛り上がりましたけど、やっぱ、その時はま、気持ちいいんですよ。やっぱ盛り上がってれば、何でも。うん、まあ。人がいて盛り上がってれば。うん、
はいはいはい。
でも、その、あれが終わって、まあ、一人になって、今週迎えたわけですけど、
はい。
やっぱまあ、基本的にはみんな仕事とかね、そのまあね。
まあね。
自分のこととか、ね、まあ家族のことでまあ手一杯なので。
はいはい。
まあ各自に戻るわけじゃないですか。一人一人に。でまあ僕もそうですけど、戻った時にやっぱまあ、寂しいなと思って。
うん、何の話をしてるんですか？
なんか一人だと、何もやる気が起きねえなと思って。
ああ。
ええ。
なんかでも、今週は変わるって
先生。もう無理やりね、ちょっといろいろもう考えて、
はい。
で、行動に移すと。まあ、今週のために、今週のね、この土曜日のために、はい、今週のこの平日を使って、まあ、先週、宣言した通り、
はい、はい。
ちょっとやっていこうかなと思ってます。もうね、
偉いですね。
完全に本作ります。
あ、なんかやる気ですね、そういえば。
もう完全、しかも完全ですからね。
まあ、作るなら完全に作るんでしょうけど。
作ろうと思うとかじゃなくて。
あ、もう作るってことですね。
作るってことです。
はいはいはい。何作るんですか？
それももう決めてありますね。今ね、はいはいはい、ちょっとね、はい、絵師不足でして、人間ブックス。
ああ、うん。なんか、ツイッターで募集してましたね。
絵描ける人っていうのは、いるんですけど、はい、やっぱお忙しいのでね。うん。
まあ、そうですね。
やっぱやれるときにっていうスタンスのサークルですから、
はい。
でもそのスタンスである以上、まあ、逆を言うと、できないときはできないってことなので。
うん、もちろんそうですね。うん、
そうそうそう。で、まあ、現状言うともう、絵師さんできないっていう状態なので、
はいはい。
複数名いらっしゃるんですけど、実はね、絵描ける。
そうですよ。結構いるんですけどね。
うん。でもできないので、
うん。
あ、そうかと思って、まあ、ツイッターだけ今募集してるんですけど、
はい。
ちょっともうちょっとえげつない方法で、募集、もしくは、勧誘、 もうしていこうと思ってるのと同時に、
はい、はい。
まあ、攻めぬ姿勢でこう勧誘してきますけど、
はい。
まあ、勧誘ばっかりしてても、ちょっとダメだなと思って。
まあ、うん、それはそうですね、確かに。
ええー、もうこれはね、うん、見せていかないとダメだなと思って、
はいはい。
まあ、僕も、ちょっと、結論出しましたわ。ええー。
あ、なんかすごいもったいぶってますけど。
ええ。なんでもったいぶってるかっていうと、もう、やりたくないからですね。
はい、ああ、なるほどね。
ええ。もう決まってるんですけど。ええ。
はい。まあ、まあ、なるほど。わかりますよ、は
い。もう言いますけど、あの、僕が絵描きますわ。
はい、ああ、やりたくないですね、それ。
はい、もう、ほんとやりたくないっす。
ああ、なるほどね。まあ、俺が描ければ、
あ、そうですね。落ち武者さんが書ければっていうのあるんですけど、落ち武者さん書けないらしいので。
めっちゃくちゃ書けないですからね。
絵ど下手なんですよね。
ど下手です。あの、絵の書けない人の絵ってあるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
あれです。
ああ、じゃあそれはちょっとあれですね。
本当にね、小学生と変わんないです、僕。
あ、画力は。絵心もないんですか？
な、でもまあ正直本気に絵で取り組んだことないので、生まれて一度も。
あ、もうそういうタイプなんですね。
うん、だから、うんうん、わかんないです。確かめたことないです。僕の絵心。
ああ、小学生の頃にそういう、例えばその、う
ん、あれ、いやいや描いてましたね。
宇宙一強いロボットとか描いたことないんです。
あ、あの、自分のオリジナルの武器とかも描いてましたけど。
はいはいはい。
やっぱりどこかね、
うん。
誰かの模写なんですよね。
ああ。
うん。なんか、書いててもあんまり面白いなって思わなかったですし。
でもそれ言われたら僕の書く人間なんて全部鳥山明の模写ですけど。
え、あれで、あれが、あれが、失礼かもしれない。全員ハゲじゃないですか。
あれは、ちょっと脱却を図って今があるんで、はい、僕本気で顔面描いたらもう孫悟空にしかならないですから。
ああ、なるほどね。
ある意味、いい意味で力抜けてるんですよ、あれ。
まあでも、僕らの年代、悟空描けるやつは、
はい。
クラスでヒーローですもんね、悟空描けると。
そうそうそうそう。そうだからその、やっぱ僕もそういう時期あったんで、まあ悟空は必死に、悟空をね、必死に練習してたらもう、悟空しか描けなくなってちゃったんですよ、体が。
あ、
うん、で、なんとかしたいなとか思って、まあ、脱却図ったら、まあ、なんだろう、毛が全部抜けたみたいな、なんか。
ああ、なるほど。
はい、スキンヘッドの人間しか描けなくなったっていう。うん。
うちの学年見ましたね、確かに、悟空、めっちゃうまいやつ。
いましたよね、そういう人。
うん。ゴー君、ゴー君ですね。
あ、ゴー君。
ゴー君。ゴー君あの、名字が、聖っていう名字なんですよ。
聖聖ゴ
ー聖そう。フルネームが聖ゴーっていうね。
なんか、ちょっと、変な名前ですね。
うん。だから、今でも覚えてる。ゴー君。
へぇ
ー。うん、ゴー君めっちゃうまかったですね。
だから、ゴー君、そうですね。ゴー君みたいな人って、僕のね、小学校でも、何人か いたので。
はいはい。
いや僕も悟空になりたいなーとか思いながらね、うん、その悟空書いてたんですけど。
ああ、なるほど。じゃ、書く、行くんすか？
まあ、行きますね。
あ、マジっすか？それはでも、うん、ね。
まあ、今、その絵本、第一弾の歩き方忘れちゃう病絵本しか出してないんですけど。
はいはい。
まあ、それも一つの作品って一つの名詞なので、うん、はい。あれも一つの名詞ですけど、まあ、あれだけだと、やっぱり、なんか、絵本を作ってる、絵本を作りたいサークルなの、うん、みたいな
感じになっちゃって。ああ、まあ、なるほどね。
だから、僕は、まあ、絵本も作りたいサークルって言いたいんですけど、言ってるだけじゃ、まあ、ねえ、よくわからないと思うんで。
でも、まあ、僕はやった方がいいなって思うのは、
はい。
その、言っても、あの、ジョネさん代表なわけですから。
まあ、はい。
うん。やっぱりその、なんていうんですか？斎藤隆夫プロみたいなもんですよ、要は。 斎藤隆夫が書いてないっていう、やっぱりどっかで俺もやってるからっていうのがあった方が、
いや本当にそうだと思うんすよ。なんかこうやっぱり一番ね、こう血を流してるというか、
まあそう、一応ねポーズだけでも、やっぱり違いますから。
だからね、もうちょっと書いて、出そうかなと。まあ、こういうのも作りたいんです、うちって。あ、もう決まってます。
あ、マジっすか。
決めました、はい。
ああ、じゃあもう内容も上田さんが行くってことですか。
内容も上田さんが行きますね。
あ、マジっすか。
はい。
ああ、じゃあもう完全に一人完結なんですね。
そうですね。でもなんか、なんだろうな、なんかこう、ふと気づいたら、
はい。
なんか、もうみんなが僕の背中を支えてくれてるみたいな。
はいはい。
なんかそういうことってできないかなっていうか。
ああ、まあでも、
うん、
いいと思いますよ。あの、まあ、一言って言ってるわけじゃなくて。
はいはい。
やっぱりね、ちょっと新しいアイテムが欲しいっていうのもありますし。
うん、そうそうそう。人間ボックスにね。そうなんですよ。
じゃあほら、先週ミーティング出ましたけど、その文学フリマ出ようみたいな話もあったじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
うん。で、ほら、あの、宮地さん、前回も出てたし、
うん、
お手伝いで、なんか次回の5月の東京も誰かの手伝いで出るみたいなことを。
うん、ああ、言われてましたね。
出たし、なんかそこ手伝いで出るときに、絵本置いてもらえたらな、みたいなことも言ってたんで。
うん、ああ、そうでしたね。うん。
うん。あ、置けるんだと思って。
うん、僕もそう、そうそう。
うん、
置けんだと思ったんで。
うん、文学じゃないのと思ったんですけど。
はいはい。
まあ、その辺緩いんだなと思って。
だからそこをね、ちょっとそこも、うん、ちょっと、ね、ちょっとこう、目標にしてもいいというか、まあ、言っちゃいますけど、3月、はい、3月中にできますけどね。
ああ、言っちゃいましたね。
はい。
ああ、じゃあもう、下手すれば5月の宮地さんが手伝いに行くときに、
そうですね。
人間ボックス2冊いけるかもっていう。
いけますよ、そこは。
あ、マジっすか。
はい。もう全然余裕ではないですけど、
はいはい、
ちょっとマジで3月中にはもう多分リリースできると思うので。
ああ、マジですか。
リリースします。
ああ。
うん。
ああ、じゃあ、
やっちゃいますわ、
ね。
はい。
それでなんか本当に感触さえ良ければ。
うん、そうですね。
また、その、8月、11月みたいな大阪、東京みたいなのでまたあるじゃないですか。
ああ、そうですね。うんうん、うん。
文学フリマ。
はい。
でそこでね、
うん、
出れればブース出展みたいに出れればね。
うんうんうん。
うん。また一個目標もできますし。
そうですね。
うん。そうなってくると誰か他に作りたいって人も出てくるかもしれませんし。
そうそうそうそう。だからそういう作品というかね、そういうものをこう提示しないと、
うん、
あ、なんか楽しそうだなって思えないじゃないかなっていうか、うん、ただ単に言葉だけでね、なんかあの、
はいはい、
絵師さん募集って言っても、何を書くのとか。
なんか、あ、はいはい。
なんか想像が及ばないんじゃないかなっていうのもありますし。
はいはいはい。
うん。まあ、ちょっといろんなことを考えたら、まあ、そうですね。作品をこう作るっていうのが、まあ、まあ、今のところベストかなと思って。
まあ、そうですね。
うん。しかも、そうですね。やっぱりその、うん、やっぱり血を流そうかなってところですかね。
ああ、まあでも、ねえ、
うん。
いいんじゃないですかっていうか、その、
うん、
やっぱりそのね、一個、やっぱ、ジョネさんのものが、 佐野玉だけっていうのがちょっと問題だなとも思ってたんで。
そうですね。
うん。
やっぱり。
あれ、分振りで売れんのかな、佐野玉。
まあ、あれ、そうですね。まあ、なんていうのかな。うん、まあ、どこまで言っても文学的なものではないですけど。
まあ、そうですね。うん。100円玉ですからね。
なんでしょうね。なんでしょうね。まあ、最悪、なんかね、ね、うん、まあ、あげてもいいですし。
なるほどね。
ええ。
あ、おまけにね。
おまけに。
ああ、まあまあ、それだったらいいかもしれない。
まあ僕も、いい大人ですし。
はいはい。
うん。100円あげるぐらいならもう全然。ええ。
ああ、はいはい、はい、まあまあ、値段に含めちゃいいわけですからね。
そうでしょうね。そうそうそう。
僕も本当は、天狗の豆本作りたいんですけどね。
うんうん、ああ、いいですよね。
なんかなんか一回勢いついちゃえばってのはあるんですけど。
そうそうそう、そう。やっちゃいませんか、
うん、やりたいですよ。それはやれるもんならやりたいですけど。
うん。
いかんせん、一人で完結できるんであればね、それこそ。
ああ、はあ。
いくらでもやりようがあるというか。
ああ、確かにそうですね、こう、
うん。
天狗はちょっと素材がね、うん、いりますからね。
別に、変な話ですけど、
うん。
あの、僕一人で、それこそ、天狗の格好して、人が行き交うオフィス街とか別に平気で歩けるんですよ。あの、僕恥体制持ってるんで、恥無効っていうのが、ステータスに恥無効っていうバフを持ってるんで。
すごいっすね、うん、
このバフ最強なんですけど、まあ、やりすぎるとあの、ポリスが来ちゃうんで、まあ、その手前ぐらいに色は抑えておけば。
うんうんうん。
まあ別に、ね、迷惑かけるわけじゃないですか、誰かに。
ああ、そうですね、そこは。
うんうんうん。
うん。
だからできないこと、それでね、なんか自撮り棒とか持ってできないことはないんですけど、
うん。
やっぱりどうしても、なんていうんですか、クオリティに限界があるっていうか、一人だと。
確かにそうですね。
で、前回、ほら、上田さんに手伝っても写真撮った時に、の写真が、やっぱりこっちの方がいいなっていうのがもう、頭にあるんで。
ああ、はあ、はあ、はあ。
やっぱりな、そこが僕は唯一のそのネックの部分なんですよね。新しいナイトキャップもニューヨークから来てますし。まだ封も開けてないですけど。ニューヨークって書いてますよ、袋に。
いやー、この面白さを伝えたいんですけどね。
ちょっと伝わりづらいんですよね。
だから、そうなんですよ。だから僕ね、本当にどういう風にしたいのかなと、人間ブックスを。
はいはい。
って考えたときに、まあイメージ的にですけど、はい、すごいこう、イメージで言いますけど、その、
はい、
例えば人間ブックス、ブックスの商品を売るときに今、ベースっていうね、ショッピングサイトを使ってるんですけど、
はいはい、
あそこにね、商品点数が何百個って並ぶような、
うん、なるほどね。
感じがいいんですよね。
まあ、それは多ければね。
はい。
だからそれが
やっぱり、その、すごいこう、なんか、渾身の一冊ずつ、商品、ね、渾身で作った商品が並んでる、うん、というよりも、
はい。
まあ、中にはね、渾身で作ったのも入ってますけど、その、
はい、
まあ、数が欲しいなっていうか、なんかいっぱいあり、なんかいっぱい欲しいなっていう商品点数が。
そうですね。うん、今、そうそうそう、一本やりですからね。
そうそうそうそうそう。
うん、
だから本来そういう風にし、なんとなくこうしたいので、なんかそうですね。まあちゃんとしたものは作りたいっていうのはありますけど、
はい。
だから僕がその本を作るっていうのも、うん、ちゃんと作りますけど、そうですね。こう、もう自分が真に納得いくまで、自分自身を待ってると多分、何十年もかかるなと思ったんで。
はいはいはいはい。
ここはまあ、
まあ、そうだと思う。どこかで妥協じゃないですけど、うん、もう、やり出したら切りないですから、
そうなんです。そうなんですよ。 多分そうなんですよ。
うん。んまあそれはそういうもん、まあどうせ別にどうせっていうか、
うん、
ねそれで終わりってわけでもないでしょうし、別に気になかったらまた違うの作ればいいだけですから。
うん、そうそうそう。
踏まえて、
そうなんですよ。なんかできるだけねいろんな人に手に取ってもらいたいイコール、
うん、
いっぱい売れてほしいとは思いますけど。
まあ、そう。
ただ、まあ、そうですね、その、うん。まあ、そこに、そこを主体にして考えると、まあ、自分の作りたいものっていうのは多分、薄まっちゃうだろうなって考えると、
うん、
まあ、そうですね。ちゃんと考えの軸を自分自身に戻して、自分の作りたいものを、まあ、気に入った人が、こう、手に取ってくれればいいかな、ぐらいな感じで。うん。
ああ。
そうそうそう。
いや、まあ、だから、作り続けるっていう姿勢があれば別にいいんじゃないですか。その、
そうですね。
結果として、一作目が、みたいな。その、ほら。変わっていくものですし、うん、その、ほら、古谷実もそうじゃないですか。
ほうほう
あの、ねえ、稲中書いてた人がこんなシリアスな漫画書くんだみたいなこともありますし。
うんうんうん、いや、そうですよね。
だからまあ、うん、変わっていくもんですし。
やっぱりね、そうい
うもんなんじゃないですか。
それ、本も作りたいですし、まあね、エロ本も作りたいんで、
う
ん、僕は。
そうですね。
はい。作りたいんですよ。
はいはいはい。
で、それをやっぱりね、なんか、その考えの主体を、その売れたいとかそういうところに持ってっちゃうと多分エロ本作れないんで。
まあそうですね。
うん。
エロ本ベースで売れんのかな？
売れなきゃ、手売りするまでですよ。
そうですね。まあ、文振りだったらなんかいけそうな気がする。
あ、いけるかもしんないですね。
文学ですって言い切ればいいんですもんね。
そうそうそうそう。
そうか。
ええー。
そうですね。あとは、ミーティング、そうですね。なんかもっとね、ミーティングも、
うん、
そうすれば楽しいものに、なるでしょうし。
そう、かもしれないですね、うん。うん。
割と今、結構真面目ですもんね。真面目にミーティングしてますもんね。
あ、そうです、そうです、そうです。
うん、まあ、脱線も時折しますけど、
うん。しますけども、そう、どっちかっていうと真面目にやってますからね。
うん。
うん。
なんか、そんなね。あ、そっか。あ、そうか。花見とか、そういう話も、したいのは山々なんですけど。
あ、してましたね。ああ、はいはいはい、はい。
そういう話もまあしてもいい。でもな、
うんうんうん。
俺行きたくなくなるんだろうな、当日。
いや、でもそれはわかりますよ。
バーベキューとか何が楽しいのかさっぱりわかんないんですよね。
いや、僕も今のところね、なんか、バーベキューって楽しそうだなとは思うんですけど、楽しいわって思ったことはないので。
うん、そうですよね。
まあ、ただ僕の夢の一つは、その、純粋にバーベキューを楽しめる人間になりたいっていうのがありまして。そこを目指してはいるので、うんうん、
僕も目指してはいますよ。別にその、うん、うん、そんな固定観念持ってるつもりはないんですけど、で、うん、何度もトライはしてるんですよ。
あ、はあはあ、
今度こそは今度こそはっていう。
うん、わかりますわ。
でもやっぱりバーベキュー行くとバーベキューうまい人間っていうのがやっぱりいて、
うんうん。
まあそういうやつに限ってやっぱ男前だってあの、西山さんみたいな人がね、うまいんですよ。うん、家からなんか作り置きで俺こんなに昨日作ってきたよ。
うわ、マジっすか、そうっすよね。
食ったり、うん、食ったりうまかったりするんですよ。
うまいんですよね、どうせね。まあそういうのできないですしね。
そうね。 うん、だ1時間で解散とかならいけるんですけどね。そういうわけにもいかないですからね、バーベキューは。
ねえ、なんか、そうですね、6本入りの 350ml のビール持ってくぐらいしか、
そうですね。
ないですからね。
まあ、そっか。まあ、それはあれだな。そのうちだな。
そうです
ね。でもなんか、そういうのやれば、そういうのに来そうな人はいるんですけどね。なんか、
あ、なるほど、なるほど、う
ん。そこで囲いたいみたいなのもあるんですけど。
はい、はい、はい、はい。
うん。捕まえたって、こう、首にこう、捕まえる作戦もできるんですけど。
ああ、
うん。
で、まあ、やめるって言えばね、その子の家まで行ってね。
うん、そうそうそう。で、あの、線路の上に正座させればいいんですから。お前、西船橋来い、この野郎って。
船橋裁判でしたっけ？
西船裁判、ね。
西船裁判すればいいわけですから。
電車止めるぞ、この野郎っていう。うん、そういうこともできるんですけど。
そうですね。まあ、一応できるんですけどね、うん。
まあでもね、全国にいるからな。場所も難しいしな。
ああ、確かに確かに。
うん。
まあまあ、まあ、
そういうの考えるとね、ちょっとめんどくさいですね。
まあそういうのも、まあできればというところでこう、まずは作品というところから。
はいはいはい。
作品作りからこう、うん。ちょっと始めて、うん、まあそこにつなげれればなーっていう、うん。ところですかね。やっぱ面白みを持ってこその興味かなと。うん。そうそうそう。
あ、あとあの、ついでになんですけど。うん、
はい。
僕今日あの誕生日なんで、お誕生日おめでとう言ってもらっていいですか？
あ、マジですか？
ええ。
僕もね、やっぱ、年を重ねまして、もう素直に言えますわ、はい、もう人に。
あ、本当ですか？
はい。
じゃ言ってもらっていいですか？
おちむしゃさん。
はい。
お誕生日、おめでとうございます。
ありがとうございます。初めて言われました、今日。
マジですか？
ええ。
2月1日
?2 月1日ですね。
あ、マジですか
?41 なのかな兄弟さんいくつですか？
そうです。僕41です。
1、何月生まれですか？
9 月です、僕。
あ、じゃあ僕41ですね。
あ、いやー、ようこそ、41。
あ、ありがとうございます。
世界へ。
なんか、全然関係ないですけど。
はい、はい。
僕あの、38か7ぐらいを。
はい。
4年ぐらいやってる気がするんですよ。あれ俺まだ 38? みたいな。あれ去年38じゃなかったって、なんかあの辺俺ちょっと異次元にいた気、ま、これマジなんですけど。
逃避じゃなくてです。
はい、
逃避じゃなくてですか？
逃避なんすか？逃避
なんていうのかな、こう自分が年齢を重ねるっていうのがちょっと怖いみたいな。
いや全然全然僕年齢全然気にしないんですけど。
ほうほうほうほうほう。
まあ、同じくその、前言ってたそのライブハウスの店長同い年なんですけど。
あ、はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
僕、年齢、ほんと興味ないんで、毎年聞いてたんですよ。俺何歳なんだろうと思って。
うんうん、
で、あの、ゆきさんってその店長に、ゆ、
う、
き、
ん、
さん、いくつって聞くと、38って言われて、
う
ん、あ、そうか、じゃあ俺も38だ、っていう確かめ方してたんですね。
はぁ、あ、はぁはぁ。
で、ある時から、え、うん、去年も38って出なかったっていうのが、俺3、4年続いたんですよ。これマジなんですよ。
なんすかね、それ。
いや、なんか、わかんないですね。
いや、でもね、そういうなんか、落ち武者さんも特殊な高校行ってたから。
関係ないと思うんですけど。ない、うん、そういうことなかったですか、過去に。
いやー、なんか、そういう変なループみたいのはないかな。でもまあ僕、今考えたらですけど、
ええ、
10代を終わらせる、終わっちゃうっていうのが多分嫌すぎて、
はいはいはい、
僕19歳、
はい、
いくつって言われて19って言ってたのが2年ぐらいあったっていうのがありましたね。21まで19って言ってたっていう、本当にこれなんか何も考えずにですけど、はい。
ああ、嫌だったんですね、10代が終わるのが。
そうですね、気づいたら22になってましたけど。
ああ、
はい。
まあ、さすが22で19ってのはね。
そうですね。
おこがましいですもんね。
もう、ダメだと思って。
ああ。
もう19、もうあったんだなと思って、3年前に。
まあ、絶 対になんかの勘違いのはずなんですけど。
何ですかね、その感覚ね。
いやー、誰か。いや、未だにこれ、あ、私もって人会ったことないんですよね。
何ですかね、なんか、てんてんてれれんみたいな話ですかね、それ。
てんてんてれれんみたいな話ですね、本当に。
かもしれないですね、それね。
あー、なんでしょう。いや、でも、和義いたかな、あの時。
いや、あんま深く考えない方がいいかもしれないですよ。本当に点点テレレになる可能性もあるんで。
よーくその辺周り見て、カーブミラーの先ぐらいに和義いたかもしれないですけどね。そこまで俺も気が回らなかったから。
はいはいはいはい。